たち戦闘態勢 .com。
お疲れ様です。戦闘態勢 .com 真夏の心霊ファイルナンバー2ということでね。
前回からずいぶん時間経ちました、
ね。時間 2年経ちましたが、今日は暑いのでちょっとね涼しい思いをみんなでしてみようかということで、日暮里は谷中の谷中霊園に、これから3人で、踏み込まうかなっていう感じですが、近藤くんがねちょっと怖いの苦手なんで、逃げましたが、
だけで逃げましたか。
仕事とか言ってますけど、はい、本当は怖いんですよ、
怖いから逃げる
んです
よ。
じゃあこの日暮里駅降りまして、すぐあります階段を、上がっていきましょうか。この谷中霊園っていうのはなん か階段のなんかあれがあるんですか、なんか恐怖話なんていうの
は。いきなりですね。
ちょっと
い, いきなり、
ちょっとき
ついですよ。
すごいですね、
まあ、当然誰も歩いてない。
でもこんなにカジュアルに入れるんですね。
こんなカジュアル、
カジュアル、
これちょっと虫の音がすごいですけど、これきついですよ。
録音的どうですか、この虫の音は大丈夫。
いやまあちょっと大丈夫なんですけど、墓石が墓石がすごいですね、やっぱね。やっぱ墓地だけあって、墓地だけにやっぱどうしよう、やめろよお前。
変なの鳴り声入
るの。墓石がねちょっとね、
ちょっといい感じでは、
ね、気持ちな、ここ、気持ちなんかちょっと涼しくなって、
今度逃げやがったなあいつは。
ちょっと2度ぐらい涼しく
ない。2度ぐらい、いや本当に2度ぐらい下がってますよこれ、本当に。
ちょっと涼しいね。
涼しいね、本当に。
なるほど。
そうですか。
全部これね、仏さんの。
そうですね。
両サイド全部。
なんか、びっくりした。自分の影、ちょっと今、自分の影に、ちょっとびっくりしてしまいまして。
日暮里の駅からこんなに近いんだね。
そうね。駅出てすぐだからね。
直結ですよね。
なるほど、なるほど。私、インターネットで、はい、ちょっと調べたら、何、指刺さないでよ、急に。
なんだよ、
草ぼうぼう。
草ぼうぼう。
指を刺すじゃない、お前。バカバカ。やめろ、お前。
谷中の近くの交番の裏の公園がやばいっていうふうに、聞いてますよ、私は。はい、なんか、よく出るらしい。
一人でやれって言ったらかなりきついですよ、
ね、きついですねこれね、
まあ、多少明かりがあるからね、
まあね、これ都会の中の墓地だからまだあれですけど、まねうん、これ田舎とかで電気とかもなかったらちょっときつい感じだよねこれね。こんなカジュアルに墓荒らしとか出ないんですかね。
荒らしてもしょうがない。
骨しかない。でもなんか骨マニアが、昔はほらなんかこうなんだ白血病かなんかの
特効
薬でね、人骨をかじるといいなん
です。いやでもこの辺はなんかほら歴史的なさ、ところもちゃんとしっかりしてるし。
ちょっと待って。
何の？
いやいや別に堀川家の墓。なんか徳川家に見えたから家康の。
あんなやだらしない
でしょ。日光、日光じゃなくて、あれじゃ、ちょっと公園があるね。別に交番の裏って書いてたけど、あ、じゃあ違うよね。でもなんでこんなところに公園があるんですかね。こんなところで遊ぶ人いないんじゃないかな、なんて思うんですけど。
なんでこんな公園なんだこれ。
ラクダが4頭。へえ、ここで遊ぶ人いるのかな、子供ね。
かなり面白い光景ですね。
ね、墓地の
シュール
墓地の中に公園って。
今は子供たちがこう来て。
そうなのかな。
いやいや、怖いんじゃない。お墓の真ん中よ、だって本当
すごいね。
不動産の方もいないですね。
ない
ですね。ホームレスの方
も、ね、ホームレスも避ける。
さすがにね。
これでさすがに目覚まれてると無理で
しょ。うん。
なかなか。
なるほどね。いやこれ一人はちょっときついかもしれないね、俺ね。
新耳袋かなんかに。
はいはい。
こう墓石の周りをさ、
はいはい、
子供がくるくるくるくる回ってるっていうのを、見かけて、注意しようと思っても、
うん、
なんかあまりにも一心不乱に黙ったままくるくる回ってるんで、
うん、
夜中だよ、
うん、
怖くて逃げちゃったみたいな話を、
うん、あ怖いね、
怖いね、
こういう話はなんか読んだことあるけどね。あ、それ谷中レーン、
谷中レーンで、
うん、どっち行けんですかこれ。
あ、ちょっとなんかうわー、
行き止まり、
なんかこう迷った系、迷った系が怖い系、ちょっと。あ、これ結構広いね。
そう、でかいね。
広い。ここえ、ちょ、どこですかここは。
道じゃないよ。
うわうわうわうわ。
え、道じゃない。
そっちから行けないの。
道こっちじゃない。こっちも行っちゃ
う。あ、もう。怖いわこれ、この車。怖い、怖い、もうやめろお前よ。俺この車のあれなんか人がうずくまってるのかと思った
そんなこと。
人じゃない、じゃハンドルに、ハンドルにこうタオルがかかってて。怖いわもう。
本当だ、抜けちゃう。
あ、はいはいはいはい、こうなっちゃうわけですね。あ、怖い、一瞬怖かったけど。
一個がなんであんなと
こ。これ中入れますよ。
ちょっとまあすごいな。うわ、この辺はちょっと暗くなって、しうわちょっと涼しいんですけど。
じゃあ奥行ってみましょうか。
じゃあ奥行ってみます。うわマジで
やばいな。なんか黙ってますけど、
なんて言うんでしょう、あ、熱い汗じゃなくて、なんかこう違う汗が出てきました。もういいんじゃないかな、この辺で。そろそろあのこの奥はちょっと怖いんじゃないかな。
この奥やばいか、
見えないもんだって。この月明かりの中で見えないからちょっと怖いよ。
いや別に落とし穴があるわけじゃないの、ね、
まあそれはないけどさ。
も先に、
なんでだよお前バカ。
どうだろう、
ちょ
ここ一番怖いよ。
いやお前バカ、お前、お前、ちょ、お前さ、なんか変な音しなかった今。
そういうこと言うなよ。
お前なんで俺だけ行くんだよ。お前
行くから。
ちょなんでお前。
お前なんかさ、なんであそこだけ明るいんだよ。
どれ、俺ライトだよ、行くぞ。
ちょっと何がウォーだよお前。お前
ちょ
っと、ああ
本当いや、ちょっとまずいまず
い、はい、ここ通り抜けたらいいんじゃない、これ通り抜けた。ああよかったよかった、はいはいはいはいはい、明るいところに出ましたけど、明るいっつってもね、暗いんだけどね。
いやこれ
一人で来れないですよ本当に。
ちょっと無理
だね。ああはいはい、ちょっともう明るい方に行きましょうか。で、あの交番の裏の公園に行ってちょっと、
本当に久しぶりにね、ご先祖様に手合わせに来てもね、分かんない人いるみたい。
あ、多すぎて。
あの場所が入り組んじゃった。
ああ確かにね、格子状になってないんだよね。
そうで、交番に当然聞いても全部把握してるわけじゃない。
はいはいはいはい、明るい道に行きましょうね。
交番裏の公園って何があるの？
いやなんか、出るらしいっていう、インターネットの情報で、インターネットを見て、
インターネットを見てね。ちょっと雄弁になってきました。
ああでも涼しいな。いい風が。
猫だね。
ありますね、交番。あそこの裏の公園らしいですよ、なんか。ありますね。
公園だ。
公園だ。 まあでもこれだけ高校とついてればそんなに怖い気はしない、
うん、じゃあうちの君ちょっとほらブランコ乗っといて。
ああわかりました、うん、じゃあブランコ乗って、その写真を1枚撮って終わりにしましょうか、はい、今日の怪奇ファイルナンバー2は。はい、というわけで、
はい、お疲れ様でした。
ではどっか
涼しいところ行きましょう。
涼しいところで録音しますかね。はい、
はい、はい、どうもお疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、今日は日暮里、先ほど心霊ファイルを終えて日暮里のビッグエコーさんに部屋を提供していただいて、
提供していただきましたね。
店長さんがぜひうちでやってくれっていう、はい、日暮里に来てるんだったらぜひうちでっていうのがね、店長さんからご指名受けまして、17番の部屋で、
はい、
これから録音をやろうかなと思っております。戦闘態勢 .com です。イエーイ、
お疲れ様です。
なんで
持ってるの？
ちょっとね、なんだろう、立ってた方が
いい、音が
均等に、
ああ、
行く感じじゃない？マイクがそこについてるからね。はい、今日は、私が SD カードを入れ忘れてたので、iPhone でやっておりますが、
はい、
はい、どうですか？
なんか見ました？工藤君なんか見ました？
映画ね、見てんな、はい、ドラえもん見ましたね。
あ、スタンドバイミー、うん、どうですか？
僕たちが知ってるドラえもんとやっぱちょっと違うんだなと思ったね。最近の映画って俺見てなかったんだけど、
うん、
ドラえもんって結構あれなんだね、そのすごい大人向きな感じになってる感じがしました、
ね、アレンジしてあるんだ、
うん、
なるほどね。
理屈っぽいの？
最後の方ちょっと理屈っぽいところもあるかもしれない、うん、まあ結構大人が見ても楽しめるような話にはなってる。
ほうほう。で、工藤君はそれ見てる？
やっぱりね、
ドラ泣きしたの？
いや全然ね、ストーリー以前にさ、やっぱ 3D って気持ち悪い、ね、
3D なの？あれ
3D だね、要は
CG。 いや CG ってことだから、例えば飛び出すメガネ見て
る、飛び出すのもあるのかもしれないけど、俺は普通に見たけど、でもなんかね CG は気持ち悪い、やっぱり。
あ、
のび太とか気持ち悪いの。
あ、そう。
いわゆる俺らが知ってる君の谷ってやつですね。
うん、なんかキモい。
キモい。山本さんですか？
あの CG でリアルにやられるとちょっと引くみたいな、
すごい表情豊かにさやられるんだけど、そこがちょっとすごい引っかかるね、見てて。
ああ、なるほどね。
なんか見ましたか？
あれ見ましたよ、ルローニケンシン。
どうですか
2
どうですか？
京都大火編
どうですか？
あ、面白いです。面白いけど、
うん、
やっぱ俺原作読んでないんだけど、
うん、
詰め込みすぎなのかなっていうところも否めず、
うん、
読んでた原作？
いや読んでない。
ああ、読んでない。見た？
いや、まだ見
た。まあ、見ない、
うん、面白いんでしょ？でも
面白いんだけど、
うん、
このキャラクターはなんでこういうことしてんのかなみたいなのがちょっと説明不足なのか、よく分かんない部分があったりして。
主人公じゃなくて
敵役でね、
うん、
こいつの行動原理がいまいちよく分かんない。
え、だってあれでしょ、獅子王でしょ、
獅子王でしょ。獅子王誠はいいんだけど、獅子王誠ともう一人敵役がいるんですよ、でかい、う
ん、神木隆之介君じゃなくて、
神木隆之介は獅子王誠の手下じゃん、うん、
はあ、
それじゃなくって、なんてやつだっけ、青しっていうのが剣心を出せっつって、剣心をこう何かと狙ってくるんだけど、
お
前なんでいまいち分かんないんだよね、その行動原理が。いや、一応説明されるんだけど、
説明されるんだけど、いまいち、いや、そこまで付け狙うみたいな感じですよ。
ゴジラなかなか面白いですね。
面白かったです、
うん、バーサス、ゴジラバーサスシリーズみたいな感じ。
あ、グッド見てないの？ゴジラ
見てない、バーサス何？
バーサスなんとか、
なんとか
感じ。ムートーさん、ムートーさんって出て
くる。ムートー
君って出てく
る。ケンさん、
新しい怪獣。
あ、新しい怪獣が出てくる。
うん、
今度のゴジラも人間の味方だから。
へ、うん、もういきなり
ちょっと笑ったりするの、よっ、ほんとほんと、よし、頑張ったらみたいな感じでちょっと笑ったりするの、
うん、多分あれだよ、次は、次続編ではシェーとかやる、
シェーやるね、確実にやる、
そうそう、すっごい人間に対してなんかジェントルな感じで、
そうそうそうそう、
橋壊さないようにわざとこう下くぐってくれたりするんですよ、
来たよみたいな、
来たよみたいな、みんな逃げてねみたいな
理由ちゃんと言ってる、
なんとなくなんとなく、
まあ、その辺は人間に変わるさ的な、
うん、いや、ガメラほど説明しないけどね、うん、あそこまで説明しない、
そこまでは言ってる、
あれですよ、聞いてくださってる方からのね、あのリアクションがあって、まず森川君の生徒さん、あのうちの君にはメールしましたけど、あの面白いですよみたいなのを森川君にはメールしてるみたいなんですけど、
俺らには言ってくれ、
俺らには言ってくれ、来ないよっていう、森川君にはメールしても俺たちには言ってくれ、だから直接こうサイトの方に言ってくれても、なんのね、別にじゃあ LINE やりましょうとかさ、ね、うん、そういうこう流れにはならないので、あの普通にこう、うん、
で LINE でやりましょうみたいなこと言って仲間に入って仲間外れされたからと言って罵倒したりしない
と、そうそうそう、確かに俺ら3人でもキモいですよ、十分キモい、でもそういうことしません、
うん、
そういうことしませんから、あのなんか相談事ね、うん、あるんだったら逆に言ってもらって、
言ってもいいし、
多分
してやっぱり人生相談が好きらしいんだよね、やっぱり、
人生相談
評判いいですね、
評判いい、
ね、あとこれ工藤君知らないと思いますけど、うん、あの千葉文化放送さんっていうポッドキャストのサイトがあって、
ポッドキャストか、
そこで紹介してくれた、
へー、
これ
DJ みたいな方が紹介した、
うん、紹介してくれた、あのそこでパーソナリティやってる方が、あの自分の聞いてるポッドキャストコーナーみたいな感じで、あの音声ファイルじゃないんだけど文章の形で、
文章、
うん、あのこういうサイ、こういうポッドキャストありますよっつって、あの紹介して、千葉文化放送さん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
本当にあのありがとうございます、なんか聞いてくださって、ちょっと結構基本的にやっぱり褒めてくれてるんだけど、
うん、
るんだけど、
うん、
オープニングのね、
うん、
俺たち戦闘態勢 .com っていうのは、うん、あれなんとかなんねんか、
若ぶってなんか、うん、親父がね、
うん、
若ぶってなんか、うん、
無理してる
感じがちょっと痛いっていういや、
いたたまれないって書いてあったんですね。で、いたたまれないっていうのが、うん、ちょっと俺の中で、うん、なかなかこう自分の中でいたたまれない感じって自分でも分かんないからさ。いや、なんか
そうかね、そんなに別に、
まあまあまあまあまあ、いや、でももう若さ全開でいこうっていうことに始めたこのポッドキャストですから、まあ、これからもちょっと千葉文化放送、本当に
千葉文化放送考えます、それだけはね、
ちょっと俺らもう本当にもういつでも青春っていうノリでやって
ますノリでやってますんで、まあ余計いたたまれないと思いますからこういうことで言うと余計いたたまれないと思うんですよ、
もうなんかね、こういうね、痛いね、
痛い
なんか親父になってこういつでも青春とか言ってる大人にはなりたくなかったけどさ、
そうそうなっちゃったね
パクリ人生相談のコーナー、はい、もう若者に大人気のこのコーナーいきますよ、今日はこんちゃんがまたいませんので、
はい、
ヤフー知恵袋からパッと出た質問をいきますかね、生き方人生相談からいきましょうか、
はい、
はい、将来の夢、将来の夢に関する一番上でいきましょうか、泣いてもいいですかって書いてます、泣いてもいいですかだけだらもういいよこんなの、泣けよ泣けよもう本当に、
泣いてもいいですかってだけ
だけおふざけんなよ、もう本当なんかあれだね、
は
ジャンプ編集者か漫画家と結婚したいという夢はどうすれば叶いますか、ちなみに静岡に住んでいます、結構本気です、すみません、なんだろうね、
全然わかんない全然わかんない、
意味がわかんない、
もうちょっとちゃんとあの
静岡に住んでてジャンプ編集者か漫画家と結婚に、じゃあジャンプに小学あ集英社に
就職すればいいじゃんね、
うん、そうしてください、
はい、
はい、
サクサク解決だね。
サクサク解決
だけ。シミュレーションでシミュレーションしなさい。
うん、はい、こんにちは。私は看護学生でよく親と将来の話をします。そこでいつも県外に行くか県内に行くか言い合いになります。まあ看護学生で、まあ将来ね、あの卒業したら県外に就職するか県内に就職するかと言い合いになります。私は自分の人生は自分が決めたいと思っていますけれど、親が寂しいからとか言って県内にいなさいとか言ってきます。もちろん親にお世話になっているのは分かっていますが、県外に行きたいです。どうすれば親を説得できますかということですね。なんで県外に行きたいんだろうね。
東京じゃないの、分かりやすく。
いや、県外
だから遊べるからでしょ、自由な時間が持てるからでしょ。
ああ、まあ一人暮らしがしたいってことなのかね。まあ別、それだけなのかな。
それだけでしょう、県外って一人暮らしがして東京に来たいっていうのとまた話別だけど、
うん、
県外でしょ、
うん、県外だね。
千葉県の人が埼玉に行きたいって話でしょ。
まあそういうことだよね、うん、県外っていうこと
ね。県外って、
うんうんうんうん、
だから実家から離れて一人暮らしをしたいと、
うん
う
ん、
いうことでしょうね、う
ん、だから親を説得だからさ、うん、そういう
看護学校でしょ。
看護学生だから看護学校だね。
看護学生でしょ、うん、でも就職するんだったら、うん、俺は、
うん、
あ、だから看護学校だったらまず寮があるじゃない、
うん、
あ、か看護学校、看護師の人だったら、
うんうん、
寮があるとこ見つけるなり、それからあのとにかく私生活があまりにもなんていうの、割く時間がないから最初の方は、うん、親と一緒に同居した方が俺楽だと思うけど、看護師だったら
県内でね。
県内でほんときついぞ。
あ、うん、例えば帰ってきたらおご飯はできて
る、ね、できてるとか、うん、洗濯できてるとかっていう環境にいた方が逆に遊べると思うよ、
うん、
一人暮らし看護師でするって言ったら寮に行くって言ったら大変よ、
うんうん、自分でご飯作って洗濯してね。
そうそうそう、
あ、
うん、今までやってないんだったら俺はいた方がいいと思うけどね、うん、あのすっごい大変な仕事でプライバシーの時間が取れないから、
うん、
まあそれでもやりたいって言うんだったらまあ
まあ飛び出すしかないよね、うん、もう大人なんだから、
もう大人なんだから別に、
うんうん、
あるいはだから そこしか就職できませんでしたって嘘ついちゃえば、
うんうん、まあそうだね、うん、まあでも人手不足だからいいね今ね。多分看護師とかって、
まあ、看護師はまあ
人手余ったでしょ。
うん、とにかく、
うん、
でも大変だぜ。
大変は大変だよね。
お客さんで看護師の人いるけど、うん、大変だわ。
あ、そう、
うん、
あ、
もう夜勤とかほらガンガン入れないと病院側の都合で入れないといけないみたいな感じになっちゃってて、本当寮にいてなんとかなんとかっていう感じよ。だからみんなと一緒に生活してるからなんとかってなってるんだって、うん、これ看護師になって自由の時間満喫して遊ぼうってちょっと最初の頃は難しいと思うよ。
まあね、うん、
あれ大変な仕事だぞ。
あ、
内野君のアドバイスは、
まあ別にね、説得しなくていいんじゃないのかっていう気はしますけどね。
いやだから親の干渉が大きいんでしょ。
うん、いやだから県外をさ、本当県外の、うん、黙ってさ県外の病院受けちゃえばいいんだよ、
うん
うん、ですっごいいいところ、県外でいいすっごいいい病院、条件のいいところを受けて、すんごい県内じゃ、
うん、
県内だと
条件がいいと、
条件もう県内にある病院よりもすっごい条件がいい県外のいいところに就職決めちゃえばいいんで、
まあね、
こんな条件のところないからっつって、うんうん、お願いしますいいでしょっていう、ああ、そしたらっていうこと
になる。だからこれがさ、はい、もっと具体的にね、
うん、
なんか地方、本当に地方の方にいて、
うん、
面白くないんで、うん、もっと都会っぽいところ、
うん、
例えば埼玉だったらもっとなんか反応にいいんだけど所沢に行きたいとかさ、
うんうん
う
ん、
そういう感じだったら、
うん、
なんか遊びがいもあるねっていう感じするけど、
うん、
単に親元から離れたいだけだったら、
うん、
ね、東京に出たいですって言うんだったらさ、うん、もう無条件で頑張ってくださいよっていう気持ちになるんだけど、
いや逆にね、
うん、
そういう遊びたいとかじゃなくって、
はい、
例えば今埼玉とかに埼玉の、
うん、
まあ割とそんな中途半端な所沢とかにいるんだったら、逆にさ、過疎の一人で行きたいんでしょ、
ドクターコトですか。
そうそう、
もう過疎の村にお父さん私は行きたいのと高齢者のもうそういう医療の不足してるところに行ってそれためになる人のためになる仕事をしたい
そんなこと思ってないでしょ
分かんないじゃんよ分かんない
親元から離れてるだけだろ
離れてるだけだったらそれでもいいんじゃないの逆に過疎の村に行くっていう離れたね、
まあ、そしたら志高いね、
うん、そしたら
もう覚悟があるだって
ことねそうだからいや単に一人暮らしするんしたいんであれば過疎の村だっていいわけじゃん、
まあ、いいですよ、
うん、じゃあそういうふうに親を説得すればいいんじゃないのそれ志高い私は別に都会に行って一人暮らしして遊びたいわけじゃなくて、
はいはい、
過疎の村に行って地域住民と一緒にためになる仕事をしたいという風にね言えばいいんじゃないの
ただ、うん、親が寂しいからそばにいてくれっていうのが一番のネックになってるんですよ、
はいはいはい、
彼女の場合
は、はいはいは
い、いや本当に自分が仕事したくて何かやりがいがあるんだったら、うん、それどころの騒ぎじゃないでしょ、
うん、
それはそれとして切るわけじゃないですか、
うん、
親がネックなんですよ彼女の場合は、うん、親と離れたいっていうのがネックになってくるから、
うんうん
どう説得する親を
え
どう説得する
親いやだってさ、うん、それだったらもう説得しようがないよね、
うん、
感情だから
感情
だから寂しいっていう感情だけで引き止めるんだったらそれはもう説得しようがないじゃん、
うん、
はっきり言ってもう出るしかない、
うん、
いくら例えば今言ったみたいな人のために働きたいとか、うん、いい条件のところが見つかったから、うん、そこでいい仕事をしたいみたいなことを言っても、うん寂しいから行かないでって言うんだったらもう何も言えないよ ね、
まあ、ね
感情論で言うこっちが理論的に言っても、うん、向こうが感情で来るんだったら、うん、はっきり言ってしょうがないよねもう出るしかないんじゃない、まあ、それはそこまで言えるんだったらもう甘えないでよって小離れしてよっていうぐらいしか言いようがないよね
まあね
うん寂しいとか寂しいから県外行かないでってでも親言うかなそんなことい
や言うそういう親御さんも
いるかな、
まあ、若いからね今後し
まあまあ
18歳とか
ね私も18歳とかさ
お母さんとかさ
20歳とかでねまだ二十歳とかで出て行ったら寂しいっていうのは分かるけど、うん、これが32、33超えてさ
その
ずっと いてみ
まあね
早く出てけって言うよいつかだからさ親にそう 言えばいいんだよそういうふうに、うん、私まだ若いからお母さんそう言ってるけどずっといたらどうするって言って誰とも結婚せずにねそういうこと いつまでも言ってられないでしょっていう話です、うん、親御さんにね、
うん、
寂しいからとかって言ってるけど今は言ってるけどいずれは来るのよと、
うん、
だからもう同じじゃないっていうふうに言うしかないんだよ
なるほどね、
うん、どうする40、50になっても一緒に私がもう いるのってそれでいいの私は嫌っていうふうに言うしかないんやろいずれは出ていくんだから私はっていうふうに言うしかないんやろ寂しいっていうことだったらさ
実家にいた方がね、うん、お金は貯まるよ
まあそれはそうです
絶対
それはそうねでも一人暮らしとかやってみればいいんじゃないのでも一回
まあ一回はやってみて
やってみた方がいいっすよ
それでね
で一人暮らしの親と一緒に暮らすっていうのもありがたさが分かるから
逆にね、
うん、逆に、うん、今そういうふうに相談してくるけど一人暮らし憧れもあって
まあ俺たちに言ってきたわけじゃないけどね
うんな感じでまあ今言った案のどれかよろしくお願いしますという感じでねはいサクサク今日は3つも解決しちゃいましたねはいじゃあ映画とデスカテンのコーナーテケテンテンテンテンテンテンテンというわけでね
本当に ねいいのがさ、いいの君がね、内野君と一緒に仕事することありますけど、まあねラジオの時と全然テンション違いますよつって本当にジェントルなんですよ。あ仕事で会うじゃないのって言ったら、ね、全然ジェントル
です
。
でもさ、
すごくソフトだし。
それはそうだよね。
いいの仕事してるのイエーイみたいな感じじゃないのって
言った
ら、ね、全然そうだし、もっとすごく静かでね、みんなすごく気遣ってくれてね。あれね、なんかね、 なんかラジオの時だけこうエンジンガーンとかかってる感じなんですよね。そう
なんだ。そりゃそうだよ。
そりゃそうか。
そうか。
ノリノリで収録して
たから。こんなテンションで撮影してたらちょっともう仕事来なくなる。本当にね。はい。40男が一つの映画に毎週一つの映画について語り合う映画どですかねんのコーナーです。はい。今週の映画は乱暴者の世界。
あ、乱暴者の世界。
はい。はい、乱暴者の世界ですね。今日はプリントアウトしてないのでまたウィキペディアでちょっとやってみます。乱暴者の世界。ストーリー、ライブをしながら作詞家を志す戸川圭介とロック歌手志望の林あゆみのカップルの前にパラレルワールドを自由に渡り人の心理を自由に操ることができる超能力者神尾が現れる。しかし世界を移動し再創造するその力が圭介にだけは及ばないことが分かると歩みをさらい圭介の周りの人たちの記憶を消し社会的に存在しない人間にしてしまう。圭介は歩みを取り戻すために一人神尾に挑むということでね。脚本がこっちの告白の
高橋源
さんですね。はい。で監督が中田圭さんということでね。はい。私ちょうどモンスターズを見た後で、
うん、
蔦屋に寄って、
うん、
で乱暴者の世界ということでね、
はい、
裏のあらすじを見たら、うん、人心を自由に操れる男神尾と、うん、唯一操れない男圭介っていう、うん、もうその一発でもうパーンこれ見るっきゃないっしょっていうことだよね。これに選ばせていただいたんですけどね。
実際にうちはモンスターズ見てますよね。
はいはい、はい、
でどうですか、似てました？俺は見てない
んだ。あのね、
うん、
私モンスターズ見たんですけど、
はい、
あらすじだけ言うと確かにそうなんだけど、
う
ん、全く違いました。
違うでしょ、
ま、そらく全然違いました。逆に言うとね、
うん、
モンスターズで欠けてる部分がこっちにあったりして、
うん、
もちろんこっちで、
うん、
乱暴者の世界でやれてないことはモンスターズでやってたりするんだけど、
うんう
ん、その辺がねなかなか面白かったです。
俺も乱暴者の世界っていうこのジャケットと、
うん、
彼の写真と、うん、それからその劇団エグザイル、
はいはい、
でどういう組織なのか分かんないけど、うん、まあエグザイルの
エグザイル系の劇団
なんだ。劇団っていうことでしょうね、
うんうん、
どうせ気取った映画でお前失敗するんじゃねえのって思って、うん、ちょっとなんかああと思って、
うん、
見たんですが、うん、いやなかなか
なかなかね、頑張ってるっていう言い方も
失礼ですけど、
すごくちゃんとしてる映画でしたよ、
ね。さすがだね、
うん
うん、さすがだと思いました、
うんうん、
ただどの辺で影響、やっぱり影響はあっただろう、影響あったというか、
いや、ね、
うん、
影響多分ないね、偶然だと思う。これにも書いてるけど、
うん、
アマチュア時代の高橋源さんの8ミリ映画をリメイクしたんだって。だから基本偶然に過ぎない。
あ、
うん、
なるほど、
うんうんうん、多分モンスターズがあったからそういう
プロットを
あらすじをジャケット裏に書いたんだと思うけど、基本影響は全くないん
だよ。あ、そうなの、
うんうんうん、
工藤どうでした？
なんかね、あんまり覚えてないんだよね。
は
覚えてるんだよ。要はあれだよね、これは、
うん、
このお兄ちゃんの、ね、うん、この人たちの全部妄想だったの。その辺のこれなんか途中からちょっとよく分かんなくなったんだけど、本当にパラレルワールドがあるっていう話なの。これ
そこは解釈の分かれるところだよね、
うん、
神尾はそう言ってるけど、実はこう本当にモンスターズ的な、
うん、
人を操ってるだけ、
だけ、
うん、っていうかのかもしんないし、
うん、能力はあったの事実だろ、神尾君。
そうそうそうそう、でも最後のオチとかを見ると、
うん、
本当にパラレルワールド
がったんだよねっていうオチになってるよね、うん、
変わったっていうね、
うんうん、世界がガラッと変わったっていう、うん、だからそれはあの神尾くんの意思とはもう全く別に世界を渡ってしまったっていうオチにはなってるよね、うんうん、
多分これ話としてはすごくちゃんと撮れば面白いかもしれないけど、うん、結構そのなんていうの実製作的な感じの絵作りというか、うんうん、なんかそれがなんか安く撮ってるところがすごくなんかこれ入れなかったんだよ。
あのさ、うん、特撮使ってないんですよ、うん、これ SF であるにもかかわらず、うん、小道具として非日常的に出てくるのって、うん、鉄砲だけなんだわ、うん、トカレフだけ、うんうん、その一丁だけで、うん、SF やろうっていう根性はいいですさすが、あ、すごいなと思って、うんうん、特に何か派手な特殊効果あるわけではなく、うん、その言葉だけ、うん、全部、うん、全部、うん、あ、それはね、うん、本当自主映画的な発想かもしれないけど、うん、いいなと思いました、
うんうんうん、あとね、モンスターズで欠けてる、あ、ここがモンスターズで結構なかったなっていうのがやっぱ結構人を操れるんだけど、うん、自達は、うん、人を操れるけどその山田孝之を、うん、倒すために、うん、人をもう自由自在に動かせるはずなのに、うん、暴力的な方向にしか行かないわけですよ、
はいはいはい、
わーってもう何回も何回も倒しても、うん、山田孝之は回復力がすごいからどんどん生き返ってくるんだけど、それを倒すためにどんどんもう暴力的な、
はい、
襲え襲え襲え襲えってこう、うん、いう方向にしか行かないんですよ。だからこれあ
違うね。
あ、そうそう、だから自由自在にたくさんの人間を操れるんだからもっとねそういう社会的に追い詰めるようなこともできるはずなのに、はい、やっぱり暴力一辺倒だからそこがちょっとねモンスターズで俺がなんかなんか
もうちょっと頭使える作戦にね、
そうそうそうそうそうそう、なんかこう一辺倒だなっていう感じた部分がこっちにはあそうねそうそうそうそうこういう手があるんだよっていうのを、うん、見せてくれた感じ、うん、
これだから逆にあれですね、多分狭い感じがしたんですね、同じメンバーうん、中での世界だけで展開して、うん、パラレルワールドも同じメンバーの中で、うんうん、まあ、せいぜい引っ越し、あ、粗大ゴミ屋か、なんかリサイクルショップの人たちが出てきたりとかするんだけど、うんうん、あんまり社会的に広がりがないんだよね、
まあね、まあでもそれはしょうがないところじゃないの、だからその辺ですよ、だからモンスターズはモンスターズはやっぱ金があるからどんどん話がその暴力的なそうそうガンガン物量作戦でゴンゴン来てすごいことになっちゃっていくんだけど、それがもう本当あれですよね、裏と表みたいな感じになってて面白い感じだったね。
おそらく、うん、モンスターズになかったであろうセリフで、うん、主人公の、うん、まあ、戸川君だ、うん、戸川君がさ、うん、上条君にさ、うん、お前は人を操ってるけど、うん、操る能力はあるけど、うん、自分一人じゃ何もできねえじゃねえかっていうことを言うのよ、
うん、
でこのセリフは俺ねすごくいいなと思った、
うんうんうん、
それで、うん、モンスターズでおそらくまあこれはだから本当高橋源さんの俺高橋源さんのシナリオは多分好きなんですよ、墓地の心っていうのもそうだけど、うん、まずその何かなり大掛かりなことをしてるわけですよ上条君、うん、宇宙を書き換えてるんだけど、うん、ところが主人公の戸川君の生き方がさ、うん、かなりしぶとい男で、うん、単なる嫌がらせになってくるんだよどんどん、うん、上条君の攻撃が、うん、やられてもやられても、うん、平気で立ち直ってくるわけよ、
うんうん、
自分がじゃあ世界から弾かれちゃったら、うん、まずは自分の行き場所を探さなきゃいけないって言うんで、うん、仕事を始める、
うん、
でそこでまた上条君が来て記憶を全部消しちゃってお前誰だって話になる、
うん、
でまたそこからしぶとくそこでまた仕事を始める
人間関係
をまた一から全部やっていくっていうさ、うんうんうん、この辺りのね、
うん、
要するにそんな能力よりも、うん、生きてることの方が普通に生きてることの方が大事だぜっていう、うん、高橋源さんのね、うん、すごく力強い感じがあって、うんうん、 僕すごく好きです、うん、あのこのシナリオ、うん、あの彼のなんかもしぶといキャラクターといい、うん、明るいキャラクターといい、うん、であの対比的に彼があのみんなでワイワイ飯食ってる、うん、その餃子かなんかをバクバクみんなでがっついてる、うん、の対照的に上条くんはさ、うん、自分のだから好きな女を、うん、あの操って、うん、でこう飯を食ってるんだけど、うん、それがこんにゃくをちぎった鍋でさ
ちぎり鍋
ちぎりこんにゃく鍋
ちぎりこんにゃく鍋って初めて知った。
それしか食ってないのよ。つまり彼はそれしかもうさ極端におそらく拒食っていうかあれでしょ、あの偏食なんでしょあいつ、要するに自分の好きなものしか食ってない、うん、飲まないような生き方してたからそれしかないわけよ、うん、でまたこれがちょっと怖いなと思ったのは、うん、途中で彼の世界が崩れ始めたせいかどうか、うん、相手の女の子のネジが切れたみたいになっちゃうじゃん、うんうんうん、ガリガリガリっとこう、うん、急にこうノイズが入ってきて、うん、動かなくなっちゃって、うん、ちぎりこんにゃくが、うん、であの上条くんがまたこう息を吹きかけるというか新しい暗示をかけると、うん、彼女がまた同じようにこう行為を繰り返すっていうさ、うん、あのセリフをこう繋いでいくっていうのがあって、うん、ちょっとホラーっぽくてね、うん、であの一見何でもできるようでいて彼は宇宙の支配者でもあるにもかかわらず、うん、ものすごい寂しい、うん、つまんねえやつっていうのが強調されてて、うん、よかったんですよ、うん、それよりもあの世界から弾かれてしまってあがいてる、うん、彼の方が全然生き生きとしてて、うん、楽しそうでっていう描き方は、うん、あのよかったです、うん、これ一つでもう一つよかったのは、うん、上条くんと戸川くんの、うん、その言葉のさ、うん、やり取りの最中で、うん、上条くんがさ、うん、その自分が見下してる戸川くんに対して、うん、お前は自分のことを特別だと思ってる、で他の人間とは違うと思ってるし可能性があると思ってる、だからそれに甘えてるし、あのまともな努力もしないしね、あのもっと普通に生きていくはずじゃない自分の人生があると思ってお前は調子に乗ってるみたいなことを上条くんが言うわけですよ、うん、でこれって割とこのセリフってさ、例えばあれだ、あの闇金牛島くん、
はい、
闇金牛島くんとかにたくさん出てくるような、うん、あのセリフなんですよ、うん、闇金牛島くんの中でうごめいてるような人たちに向けられるセリフなんだけど、うん、こういうのって、うん、これを言われた主人公の戸川くんが一言、うん、誰だってそうに決まってんだろって言い返すわけ、
うん、
で、そうそうその通りで、うん、一見上条くんの言ってるセリフって、うん、俺も読んでてさそういうこと言われて反省しちゃったりするんだけど、うん、それに対して居直ってくるっていう一言、うん、誰だってそうに決まってんだろっていうのはなかなか力強くて私はこのセリフ、うん、あの大丈夫、うん、ずれてる
大丈夫
ああこれ好きでした、
はい、
結構だからその他者に久野が言う通りに狭いんですわ、うん、世界が世界は狭いんですけどやっぱ要所要所で、うん、いいセリフなりいい展開なりっていうのがあって、うん、俺楽しかったですこれ。
だちょっとなんかね惜しい感じがするんですね、うん、もうちょっと広げても
まあでもその辺は予算的な問題とかあるから
予算ありきでの、うん、多分話なのは分かるんだけど、うんうん、もうちょっとねなんかこの狭い感じがもうちょっと広がると、うん、すごいな面白くなるような気がする、う
ん、まあまあ確かにね惜しい、うん、もうちょっともったら、ね、もうすごい傑作になってるような気はするけどね、うんうんうん、
ちょっといわゆる妄想系に見えるっていうかね、うん、その言葉だけでこう走ってるのもある
から、
うん、
だから多分
なんだろうね、
誰にでもおすすめできるものではないような気もない、これ面白いからっていうレベルまではいってない
そうじゃない
ん
だ
よ、
決してそうじゃないんだけど、
うんうん、
ただ
分かる分かる一致言ってることですもん、
ね、あの展開で、うん、あのラストってちょっと想像つかなかったんだ
よ、うんうん、確かにね、
うん、つかないし、うん、そうかっていうのはあるけどね、うんうん、そこに来たか、
うん、じゃあなーみたいなさ、うん、また会おうぜみたいな、うん、そんな爽快なラストでいいのっていうで結構爽快でした、
うんうん、
あの二人がなんだかんだ言ったのに女の子の世界に巻き込まれちゃって、
う
ん、ずっとキムチ食ってんのみたいな、うんうん、キムチだけでご飯食っとるみたいなさ、うん、
最後あれは意外でした、ね、
意外ですよ、
うん、女の子に引き込まれちゃう、
引き込まれちゃう、ね、だからあの
みんなそういう
能力を決して誰にもおすすめできるわけじゃないけど、うん
うん、でもバカにしたもんじゃない、
いやもう全然バカにしたもんじゃないですよ、うん、あの高橋源さんあのさすがです、うんうん、大したシナリオだと思います、ただちょっとやっぱエグいんでね、いつもね、うん、高橋源さんのシナリオのその部分で、うん、女の子、ヒロインの女の子が、上条君の世界に巻き込まれていながら、うん、自分の感情を取り戻すっていうシーンがあるんですよ、うんうん、その自分の感情を取り戻すきっかけが戸川雅子先生の歌なんだよで、それは戸川雅子先生の、いやでもさ、戸川雅子先生の歌で、うん、その感情を取り戻すってすごく重要なシーンじゃん、うんうんうん、でも本来もっと大規模な映画だったら、うん、ここでもっとさ、ひよるわけ、家族愛とかさ、彼への気持ちをってもっとこう分かりやすくすべきなのに、戸川雅子先生の歌でっていうところが高橋源さんのやっぱりえぐみだし、そこにかけた部分っていうのはあのすごいなと、ただ俺には引っかかんなかったっていうだけで
っていうか、なんかまあ戸川さんがキャスティングできたんだなっていう風にまあ見えちゃうんだよね。
まあね。
そこをどう使うかっていう。多分ライブハウスつながり分かんないですけど、うん、そういうなんかつながりがあってできたんでしょうね。
うん、まあ戸川雅子さんお元気そうなんでね。うん、あのお元気な姿を見たんで、ほっとしまして。
はい。というわけで、ね、
はい。
はい。まあおすすめです。
これ面白いです。
面白い。意外とバカにしたもんじゃないですよ、はい、っていうことでね。はい。じゃあ次回は、僕は友達が少ないということでね、はい、ご機嫌をお伺いしたいと思います。失礼します。
はい。